青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。おはようございます。アチューメントの青木です。
そしてアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかです。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで45万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんです。青木さん、佐野さんは一言で言うとどんな方でしょうか。
一言で言えば成功者ですよね。
はい、
シンプルに言えば、
はい、
自分の思考を現実化させる力を持ってます、うん、そして、どんな難関に直面しても絶対にへこたれない精神力と、そして突破力、
はい、
うん、それを持っている人です。この話をするとこれだけで大体番組が終わるぐらいです、
はい、パワーの
素晴らしいです、
はい、こう力強いお言葉が聞けそうですね、
はい、
佐野さんには今週来週の2回にわたってお付き合いいただきます。それではこの後、株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんです。お願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
株式会社ビジョンの佐野でございます。本日はよろしくお願いします。
お願いいたします。では今回のゲスト佐野健一さんをご紹介いたします。1969年生まれ、鹿児島県のご出身です。株式会社光通信入社後すぐにトップ営業マンになり、1995年に静岡県富士宮市で起業。2012年より海外用モバイル Wi-Fi ルーターレンタルサービスグローバル Wi-Fi を200以上の国と地域へ提供。2015年12月東証マザーズ上場され、2016年12月東証一部へ市場変更をされていらっしゃいます。佐野さん、株式会社ビジョンというのはどういった会社でしょうか。
はい、株式会社ビジョンはですね、皆さんご存じない方多いと思うんですが、2つメインの事業があります。
はい、
一つは今ご紹介いただいた、世界200以上の国と地域でその格安で使える、グローバル Wi-Fi という我々のオリジナルブランドを展開しています。これは2012年から、スタートしてですね、世界でもトップクラスのシェアを、持っているサービスになります。でもう一つが、もともとその創業でですね、我々はその情報通信サービスっていうのをやっておりまして、これどういうものなのかというと、はい、日本に新しい会社が年間約10万社できます。でそのうちの約1万8000社ぐらいが我々のお客様になっています。
はい、
分かりやすく言うとですね、月1500社ずつ我々のお客様は増えてるんですけれども、新しく会社を作る人たちですので、オフィスの中にその、電話の回線からインターネットとかコピー機もそうですし、ビジネスフォンとかですね、オフィスの中に必要なその、デジタル情報通信機器とサービスがかなりあるんですけど、そこをですねワンストップで、それもスタートアップに集中して、やってるっていうような、特徴を持った事業がもう一つの情報通信サービス。
はい、そしてその青木さんは佐野さんとはどういったご縁でお知り合いになったんでしょうか。はい、
うちの受講生の方の、紹介というか、紹介もあり、そして、うちの、営業マンが、
はい、
この本当にもう通信業界の雄であるですね、まさに佐野さんにアタックをして、そして、うちの研修を受けてくれて、はい、そこからはもう、本当に仲良く今までもう約8年ですかね、
はい、
はい、 あの私は一切あのお金をかけない麻雀もやるんですけど、はい、健康麻雀って言いまして、
ね、はい、
お金かけない、徹夜しない、タバコ吸わない、はい、まあその仲間でもあり
ますそうなんですね、はい、まずあの佐野さんはあの鹿児島県ご出身なんですけれども、静岡で起業された、
そうですね、
そのあたりのこうお話というのも聞かせていただけますか。
は
い、
鹿児島で生まれてですね、うん、あの東京、名古屋、大阪と、はい、働いてたんですけれども、
営業マンとして、
はい、で静岡縁もゆかりもなくて、うん、たまたまその新幹線で新富士駅っていう駅で止まった時にこう車窓から富士山がドーンって見えてですね、はい、でもともと僕が起業するためにその会社に入っていたので、うん、そのいいタイミングっていうのを探してはもちろんいたんですけれども、うん、その車窓から見た富士山見て、うん、ここでやろうと決めて、そのまま新幹線降りて、はい、そのまま目の前にある不動産屋に飛び込んで、仮契約して、会社辞めました。
すごい、すごい、
まあ、今もう一回やれって言われたらわからないですけど
、はい、いくつの時ですか、はい、それ
24です、ね、
お若い、
若いね、
決断力、行動力がもう違いますね。
そうですね、やっぱりだからまあもともと起業家を目指していたので、やっぱりそのあるまさに富士山が、はい、日本一のマウント富士が一つのもうトリガー、引き金になったじゃないですか、
はい、
そうです
ね、はい、
そこからこう順風満帆に会社というのは進んでいったんですか。
最初はですね、結構順調に実は立ち上がりました。その現地でですね、ブラジル人と出会うんですね、
はい、
その僕サッカーやってたので、まあ、ずっと4年半仕事ばっかりやってて、
はい、
ちょっと少しサッカーやりたいなというので、夜な夜なやってるこう社会人サッカーみたいな、
あ、
そこに入れてもらおうと思って行ったら全員ブラジル人だったんです。
それはレベルが高そうな。
そうなんですよ、だから静岡サッカーどころじゃないですか、うん、
はい、
だけどブラジルだったんでこれチャンスだなと思ってチーム入れてもらいまして、で彼らと仲良くなって、彼らがそのまあ、かける国際電話の料金が非常に高い、まあ、地球の裏側ですので、まあ、衛星使ったり海底ケーブル使ってわずか数秒のうちにブラジルにつながるわけじゃないですか、
はいはいはい、
そこはいろんな国を通るのでコストがかかるわけですけど、うんうん、でそれを安くするサービスを彼らから話を聞いて思いついて、うんうん、それでその南米の人たちに特化したスペイン語とポルトガル語のコールセンターを作って、
なるほど、
で約日本に住んでる約30万人の方々にそのアクションするっていう仕組みを作ったんですね。
なので
結構今風に言うとですね、結構ブルーオーシャンなマーケットでしたので、はい、そこはまあ一気呵成にその攻めていって、1年目売上7700万で、2年目が10億で、3年目が18億みたいな形で、本当富士山の麓で何もないあの静かでいい町なんですけれども、まあ工場地帯なんですけど、そこで立ち上がりは順調でした。
意外な出会いがきっかけになるものなんですね。
ただ言葉の壁とかですね、文化の壁とかやっぱりありましたので、そう業績は良かったですけど、やっぱりコミュニケーション取っていくっていうところは非常にやっぱり難しさがやっぱりありましたね。
同じことに同じ状況で例えばブラジル人の方とね、はい、そういうなんだろう、ブラジル人の人が自分の母国に電話をしててすごい費用がかかってるっていうその事実を見ても何も感じない人もいるわけですよ、
はい、
でもそこでここにビジネスチャンスがあると、このアンテナの高さね、
はい、
やっぱり常にこう課題というか、そういうやっぱり感性だと思うな。やっぱり典型的な創業型経営者ですよね、佐野さんは。素晴らしいです。
ありがとうございます。
これあの会社の名前のビジョンというのにも、はい、そのあたりの理由があるんでしょうか。
そうですね、2つこれ理由があって、
はい、
まあ、1つはですね、これちょっとビジョンって聞いたら多分皆さんこうイメージできるっていうか、毎日多分新聞見ててもビジョンっていうのどっかに書いてあるんですよ、ということはまずお客さんに絶対忘れられない、名前にしたいっていうところで、そのビジョンっていうのはその、まあ、未来像っていうところから僕ら取ったんですけれども、未来ずっとやっぱり描き続けていける企業であり続けたい、そしてかつやはりお客さんに覚えてもらえる、名前にしたいというこの2つで、そのこのビジョンって名前に決めました、
どうですか、あの青木さんもこう社名というのはやはり 思いというのが込められているものなんでしょうか。
それは重要ですよね、うん、アチューメントっていう会社は成就達成っていう、はい、私はうちの社員にも迷ったら社名に戻れと、
はあ、
要は効果的に働くっていうことはすごく大事なことで効率じゃないんですよ、
うんうん、
効果的に働かなければいけないのでやっぱりそれは成し遂げたい成就達成のイメージから逆算をして最も最適な選択をしていくわけじゃないですか、
はい、
だから社名ってそれそういう意味ではとても意味があると思う、まあ、私はそういうふうに考えますけどね、
は
あ、あまり考えないでなんかあのねブリヂストンなんて石橋さんなん
ですかそのものとかまあでも、ね、世界中に知り渡ってますからね
そういう会社もあるんですけど
そうですね、はい、でもこう覚えてもらえるという意味では石橋さんブリヂストンっていうのも意味があったのかもしれないですね。
あるんですよね昔の人って割となんかなんだろうな割とそんなにそのこう意味付けをしてつけた名前じゃなくても大きくなってる会社ってありますよね。
自分の名前をつけてるとこ多いですよ ね,
ね、
まあ、トヨタさんも本田さんもそうですし、
そうですね、
そうですね、
日産は違いますけど
確かにね、確かに確かに、
あ面白いですね、うん、そのあたりもそして佐野さんあの最初はその会社の方順調だったと、はい、最初はとおっしゃっていた、ね、ということは
途中で
その後いろいろあったわけですよね。
ありましたね。やっぱりこうやはりこうマーケットが少しは変化して一つはまあ変化していく、ここのやっぱりこう変化に順応していかなきゃいけないっていうのが、うん、そのやっぱりこうまだ若かったですしこのまま行くんじゃないかっていう期待感とすごいまあ僕すごいいつも不安に思うタイプなんですよ。すげえ自信ありそうに見えるじゃないですか。
それ意外、
はい、意外これはですね、うん、でも僕はこれがあるから今回のコロナとかいろんなことも含めて、うん、その、まあ、一つのリスクマネジメントだっていうふうに捉えてやってるんですね、うん、絶対にいい時ほど何か必ず落とし穴がある。
そうだね、
はい、これはもう常に 今ここまで断言してやるっていうのは、うん、今言われた途中で大変なことあったんでしょみたいな、はい、まさしくその通りで、で国際電話って皆さん今じゃあお金払って国際電話料金払って国際電話なんて使わないじゃないですか、
はい、
それこそね LINE がありスカイプがあり何とかがありっていう形で世界中もタダで通信できるわけですよね、うん
はいはい、
けど僕らが会社作った時はまだインターネットが、うん、Windows 95が出て、
うん、
いよいよそのインターネットがスタートしようかという時だったわけですよ、
うんうんうん、
でメール見た時に、うん、あこれ多分いずれみんな国際電話じゃなくて、うん、そういうこう文字でやり取りする時代が来るなというのはすごく感じてたんですよね、うん、でこれはまあ長くこの授業は続かないから、
うんうん、
そこで僕らはその今のさっき言った素行のですね情報通信サービスを立ち上げに行くわけですね。
なるほど。
でやっぱりこうずっとそこでやっていたので、うん、そこを立ち上げるっていう時のエネルギーとか資金とか人とかやっぱり結構大変じゃないですか、うん、だから僕も自ら営業にずっと2年間ぐらいですかね、うん、ずっと営業マンとして、
はいはいはい、
あの外出ずっぱりだったんで、うん、会社戻るとそのうちの幹部がですねあの社長だよって言わないと僕だってわからないぐらい感じなぐらいずっと出ずっぱって、
うん、
で数字作りにまず行って、うんまあ、基礎作りをやったんですけど、うん、やっぱり最初うまく、
うん、
そのいろんなまあそうですね内部で何かあってビジョンって今まで落ち込んだことって実はないんですけど、
なるほど、
やっぱりこう外部の変化にその影響を受けたっていうのが3回ぐらいやっぱりありまして、
うんうん、
そのまあ今回のコロナも外部要因ではあるんですけれどもやっぱりそこを読む力
うん、
自体がやっぱりまだまだ経験がなく、
うん、
そこの危機管理がやっぱ甘かったなっていうのはすごく反省してますけど、うん、一応まあ会社潰れなくそこでまた乗り越えて強くなってるので、
うん、
まあ結果的にはそういうこう苦難があったからこそ今の強さが身についた、そして今回のコロナも同じように、
う
ん、
はい、これで逆に言うと、まあ、これ役員とも話してたんですよ、これでまた強くなるなうちと、
うんうん、
っていうのが一番最初のみんなで話した、
うんうん、
ここを乗り越えて俺らはもっと強くなろうぜ、
はいはいはい、
っていうのがあったので、うん、あの昔なんか辛かったなって思い出はないです、
うん、
はい、
今ねポイントがあってね、一つはねやっぱり佐野さんの考え方が違うんですよ、
うん、
つまり逆境を好物にする、
うん、
大好きぐらいの、ね、逆境をバネに変える力があるっていうことと、うん、物の考え方がねネガティブじゃないんですよ。でさっきの話ね、 最悪を考えて最高の人生を送ることできるんです、
はい、
でもなかなかねいい時って最悪考えられないのよ、
うん、
ね。だけどなんでじゃあ乗り越えられたかっていうと、実はそういうやっぱり日頃からのシミュレーション頭で考えてたっていうことと、僕はね客観的にあのビジョンという会社の強さは文化だと思ってます、
はい、
それはね佐野さんが現場型なんですよ、
うん、
で現場型で社員一人一人をまさにそのミニ経営者に育てている。
へ、
うん、あの松下幸之助は社員家業っていう言葉を使われたんだけれども、はい、自主自立型人材を営業によって育てているんです。
うん、
だから自らがトップセールスだから光通信のトップセールスマンですからね、
はい、
この方は伝説の人なんで、はい、だからやっぱりそういう現場力があるっていうことと、うん、その会社そのものが何だろう、その外のいろんな環境に対して生き残っていく中からの力がちゃんとやはり育まれていた、
うん、
だって普通ならね6割もそれこそ売り上げがドーンと、ね、下がるみたいな、
はいはい、
コロナで、
そうですね、
グローバル Wi-Fi って言ったらもうブランドの中のブランドで誰もが持ってる、うん、誰もが知ってる。僕なんかも海外 7,8 回だいたいね毎年行ってたんで、いつも佐野さんとこの商品使ってたんだけど、うん、
はい、
もうコロナになったら誰も海外旅行行かないわけでしょ。
そうですね、
忘れないでくださいね。大丈夫、もう行けますよ。もう
大変だったでしょ。でも
あの時いや大変でしたね。
はい、あの改めてデータの方を見ますと、グローバル Wi-Fi で、まあ、およそ177億円の売上高、はい、33億円の営業利益を生み出していたところ、新型コロナウイルスの感染が広がり売上が6割減ってしまったということなんですね。
このグローバル Wi-Fi 自体はほぼゼロ。
あ、この事業はもうほぼゼロ
で、まあ、皆さんのご存知の通り海外からも人来なければ、
はい、
こっちからも行く人いなかったので、はい、ほぼゼロなわけじゃないですか。でまあ、情報通信の創業があったので、そちらは逆に言うとコロナでもそんなに下がらず伸びていってはいたんですけれども、まあ、全体の売上の6割吹っ飛んだと、
はあ、
それで社員が結束したんですよ。逆に
へ
佐野さんの錦の御旗、
はい、
フラッグをきちっと上げ続けてるからブレない、
うん、
でも心一つにガチッと固まってさらに強くなってる。
でもそんなピンチの時に社員の方の心が確かに離れてしまうきっかけにもなり得ますよね。
なり得ますよ、
はい、
それがみんな結束したんですもん。離職者がほとんど出ない。
そうなんですね。
そうですね、僕はまあ自分自身の、意識自体は青木さん言ってくれたように、まあ投資家からもですね結構なんか言われるのかなって、上場企業なんで、
うん、
思ってたら、
うん、
機関投資家の方は皆さんめちゃくちゃ応援してくださったんですよね。
そうそう。
で一言も一回も文句実は言われたことなくて、
素晴らしい。
いやこれ本当勇気もらうわっていう気持ちがまずあったってこと、うん、まあ僕ら精神力強いので、
うん、
そのこれはチャンスに変えてやろうっていう意識と、うん、もう一つはですね、うちの大阪の責任者が情報通信の、
うん、
3月だったと思うんですけど、うん、コロナまあ3月からわってきたので、
はい、
でグローバル Wi-Fi バタッとなったわけじゃないですか、
うんうん、
で3月末過ぎぐらいに僕がグローバル Wi-Fi 解散というのを社内で一旦まず解散しようと、
うん、
しがみついても意味ないから次に進もうという意思決定をするんですけど、
それもすごいな、
はい、
でその意思決定、
そのこの意思決定のですね、うん、実はその情報通信のメンバーが言ってくれた一言が、
うん、
僕の背中をすごい押してくれたんですけど、うん、社長大丈夫ですと、
うん、
いよいよ僕ら情報通信がそのもう一回その会社を支えるチャンスですと、
うんうん、拍手喝采
任せてくださいって言われて、
うん、
分かったと頼むぞと、
うん
う
ん、
いうのはすごく心強かったので、
しびれる。
だから前進しようって意思決定は早かったですね。
すごい。
あとインバウンド系でやってた事業もそこでもう4月の厄介ではもう売却しようっていうのを、
うん、
はい、すぐ決めて、
あのねこれね、槍の名人はね、突く速さよりも引く速さの方が速いってね、いう言葉があるんですよ、
はい、
もうまさに一流の経営者、この決断力です。さすがです。
でもこうした決断力っていうのはどういったところから身につくものですか、
うん、どうですか佐野さん、
はい、
そこを一番リスナーの人聞きたいよ。
そうですね、まあ、一番は僕はその 大義っていうことをすごい大事にしていまして、うん、やっぱりこう世に必要不可欠なものであり続けられるかというところで、まあ、僕らがその決断が鈍ったことによって、もしくは私利私欲的な意識を持ったことによって、それって必要ないものに変わり得るわけじゃないですか。だからそこはすごい気をつけてまして、まあ、やりたいこと、やれること、やらなきゃいけないことって、この3つを実は大事にしていて、まず人よりもものすごい情熱を持ってやりたいと思ってるのかどうか、そしてやれることっていうのは、それをやってくれる仲間や資金や、そのさまざまな必要なものがあるのかどうか、そして最後が一番大事で、やらなきゃいけないこと、これは俺たちがやる、俺たちである必要があるのかどうか、っていうのが最後の僕らの決め手で、ら僕らじゃなきゃいけないっていうことはとことんやろうと、で誰でもできることは俺たちはやらないと、っていうことを決めてやっていますので、なのでまあそこまで、まあ議論と行動としていくうちに、やっぱりそのものに対しての思いとか、その大義がそのもの自体がこう芽生えてくるっていうか、
そうそう、素晴らしいね。
ここはまあ重要視してますね。
重要だね、
はい、
あのね、やっぱりトップリーダーが持ってる共通項の中に、できることとできないことを明確に区分できる能力があるんですよ、はい、それでできないことはもうできないんだから、
はい、
ただできることに集中して、それも誰もできないほどそれを立派にやり遂げていく、だから本当に佐野さんの今の話を聞いてて、まさに東証一部の企業に育てていく力、そういう経力を感じますよね。
そうですね、
なんか最近グランピングの方にすごい力入れてるじゃないですか。あれはどういうところからグランピングに切り替わったの？切り替わるというか、それをどういうきっかけであれを事業やりをやろうと思ったの？
そうですね、あの多分皆さんそこはかなり疑問に思われるんじゃないかなと。
通信機器っていうかね、通信事業ではもう大成功してるのに、どういうきっかけでそれやるようになったか聞きたいね。
そうですね、あの、まあ、2016年に一部に上場して、で一番尊敬してるのがうちの親父なんですよ、
はい、
あ、
でうちの親父ってその小さな工務店をやっていて、本当に職人みたいな感じなんですけれども、年3回ぐらいしか鹿児島に帰れないので、帰って、まあ、2日間ぐらい一緒にいるわけじゃないですか、で年3回っていうことは、まあ、6日間ですよね、であと親父が10年生きる、もし10年だとしたら、60日なので、もう親父に2ヶ月しか会えないと思った時に、あの今の仕事辞めてもらって一緒に好きなことやろうと、いうので、僕はその親父も俺も、あの温泉が好きだったので、
はい、
で温泉旅館をまずあの一緒に探して買ったんですよ、まあ、工事とか親父が建設系ができるので、いろんなことでサポートしてもらえるじゃないですか、で今でもまあそれはすごいサポートしてもらってるんですけど、で空いてる土地にですね、普通のまあ温泉旅館やっても、まあ面白くないっていうか、あの、親父と一緒にやってるのは面白いんですけど、やっぱりやるんだったらスケールさせたいよねっていう気持ちがですね、個人でやってたんですよ、
なるほど、
思ってきて、そのまだこれコロナ全然前なんですけど、もう定款に2017年ぐらい作った会社の定款にはグランピング事業とか入れてました、はい、日本ではまだ全く流行ってなかったんですけど、世界中では結構流行ってきていて、で温泉旅館がやるグランピングが日本にほとんどなかったので、
なるほど、
ですごい流行りまして、でコロナになってもそこは落ち込まずですね、ずっとこう伸び続けていて、
なるほど、
これ事業としてまず相当伸びるなっていうのがまず一つ、
はいはいはい、
であとはですね、グローバル Wi-Fi 実は1000万人以上を海外旅行大好きな、
そっか、
一番富裕層の実はお客様我々もるんですよね、
そうか、データベースね、
はい、なので
なるほど、
まあ、デジタルタッチでグローバルでタッチしていて、その国内でのそのタッチポイントが、まあ、空港で受け渡すとかその返却するとかありますけど、それ以外のシーンで海外旅行って個人の場合 1,2 回しか行かないの で、でうち企業さんがかなりのウェイト実は使っていただいてるんですが、個人もやっぱり多いので、ここで国内のタッチポイントとして何か、その接点作りたいなっていうことで、一応旅行関連事業じゃないですか、グローバル Wi-Fi、はい、
なるほどなるほど、
なのでそれのドメスティック版でお客さんとよりこうつながりを深くするっていうところで、この鹿児島の霧島っていうところで作ってたグランピングがものすごく流行っていたの で、それを今、 まさしく今山名湖区に、
うん、
本当今月オープンしますけど、そこも全部露天風呂、水風呂、そして全室サウナもついて、で全室で焚き火もできて、でこれ実はですね、このプライベートゾーンとかそういうのが全部ついてるっていうのは、僕らが日本初って称号を実は鹿児島で第三者機関に認定してもらってまして、はい、でこの間もなんかジャランさんのウルハダランキングも全国1位、うん、はい、九州、鹿児島1位、九州1位、全国2
位、すごいね。
ペットと泊まれるお宿も日本1位です。
あれ、もううちの柴犬連れてかなきゃ、
あの犬はもう本当に喜んでもらえると思います。はい、なのでその事業の親和性もやっぱりあるっていうところで、あとはまあ DX してですね、やはり旅館とかホテルも、その今のこの時代に合ったその仕組みってすごく重要になるので、そこはまあ率先してやろうということで、あの一つの事業として、もともと家業で始まったものをビジョンが今年の頭に MA してですね、
はい、
そして今それをスケールし始めてると。ただそんなにいっぱいたくさん作るっていうのが目的ではなくて、
なるほど、
我々のお客様が多くいらっしゃる場所を中心に、あの東名阪急を軸にですね、あのお客様に多く利用していただきたいなと思ってます。
こう事業がつながってくるんです ね、
あの今こじつけではないです。
でも僕の中に今つながりました、やっぱりこう旅行関連というところで、グローバル Wi-Fi も、ね、グランピングも、でましてやそういう1000万人の顧客がいるというね、まさに、まあ、私が大事にしている B2F ビジネス2ファンのその考え方に相通じるものがあるし、素晴らしい今日はね話を聞けました。まあ、決断と実行の経営、はい、そして逆境に直面した時に進化が問われる、本当にトップリーダーというのは殉教の時ではなく、まさにこの問題に直面した時に普通ではない選択ができる、やっぱり素晴らしい指導者なんだなということを確認できました。まあ、今回ね、もう時間はあっという間に来てるんで、また次回もね、はい、ぜひいろいろお話をね聞かせてください。
はい、次回も株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんとのトークをお送りします。来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
そして番組ではメッセージを受け付けております。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで、また番組ホームページでは番組に関する情報やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。感想をお寄せいただいた方の中から5人の方に経営は進化だをプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。そして今日の放送ラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたいという方、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー徳島えりかと、
アチューメントの青木さとしでした。皆様良い一日を。
青木さとしのトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。